の福祉橋渡し。まゆがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆこと花房まゆです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、明けましておめでとうございます。9年中はたくさんの応援ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今年最初の突撃先は岡山県倉敷市浜町1丁目2番地20号社会福祉法人リンク倉敷地域基幹相談支援センターというところです。ここは JR 倉敷駅北側にある商業施設アリオ倉敷のすぐそばです。街中なのに静かです。ここはいつも突撃しているとことは違います。利用者さんがいません。さて、どんなところでしょう。行ってきますね。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夢の種から来ましたパーソナリティの花房まゆです。
よろしくお願いします。僕は社会福祉法人リンク、はい、倉敷地域基幹相談支援センターで相談支援専門医をしています内田遥と言います。今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
では早速なんですが、はい、どうぞこちらに。
はい、
施設の紹介を少しさせてもらえたらなと思うんですが、は
いはい、お願いします。
はい、ここもともと歯医者だった建物を、はい、使っていまして、はい、ちょっと特殊な作りになってます。
はい、
でその時の看板がもうそのまま残ってるんですけど、ちょっと朝礼とかの面談をさせてもらう部屋なんですけど、
はい、
診察室という看板が、はい、ついたままになってます。
はい、
はい、
はあ、うわー、広くて綺麗だね。真っ白？
そうですね。壁紙とかは張り替えさせてもらったんですけど、はい、毎朝ここでホワイトボードを使って、うちに来た相談をみんなで報告させてもらって、
はい、
ここであでもないこうでもないっていう風に、
はい、
ちょっと支援方針だったりとか、
はい、
はい、それぞれの担当の経過報告っていうのを朝礼の時にさせてもらっています。
なんか明るくて、でも窓がものすごく大きくて気持ちいいですね。
そうですね、夏場とかは窓が大きいんで、は
い、暑いんだ。
暑いんです、はい
はい、
会議とかもここでよくさせてもらっていて、お客さん来た時にもこちらでお話をさせてもらっています。
ああ、そうですか。
はい、
はい、
では、
はい、
もう一部屋面談室があるので、はい、こちらにも、
はい、
ダンスの前になんですけど、こちら、
はい、
入っていただいてすぐの階段上がっていただくと、
はいはい、
うちの基幹センターの事務所になります。
ああ、 そうか、事務所ね、いるよな、
はい、事務所があります
、はい
はい、今僕を含めてなんですけど、はい、相談支援員の、仕事をさせてもらっている職員が6名それぞれ国家資格で保育士であったりとか、はい、社会福祉士、精神保健福祉士とか介護福祉士の、資格を持たれた職員たちがここで働いています。
はあ、そうですか、はい、はあ、皆さん国家試験が受かった方ばっかりに。
そうですね、
はあ、すごいですね、はい、はあ、なんか安心だな、聞いただけで。
ありがとうございますあとあんまりお仕事には関係ないかもしれないんですが、はい、ちょっとここは昔の施設の名残で、
は
あ、はい、台所が残っていてあんまり普段使ってないんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。ちょっとこちらの方でお弁当を温めたりとか、うんうんうん、はい。ちょっとそういうスペースが残ってます。
はい。
ですね。
歯医者さんだったという建物の外観は、濃いグレーの壁で、中に入ると、まあ、明るい真っ白、カルテを入れるための棚も受付もそのまんま使っています。部屋のドアには診察室と書いています。思わずクスッとして和みました。建物の案内をしてもらいましたが、さすが相談センターと名付かっているだけあって、大小どの部屋も机や椅子だらけでした。そうです、カカはお困りごとの相談をしに来るところです。2階の院長先生の休憩室でだったというところで、倉敷地域基幹相談支援センターとはどんなところか、何をするところかを内田さんに伺いました。
私この神々になりそうな、
はい、
長い長い名前、倉敷地域基幹相談支援センター、言えたーみたいなここはどういうことをするとこでしょうか。
はい、自分の事業所なんですけど、はい、名前よく噛んでしまうんですが倉敷地域基幹相談支援センターは、ちょっと難しい話になるかもしれないんですけど、頑張って説明をしますので、はい、ぜひ聞いていただけたらなと思います。はい、もともとなんですが、平成29年の10月に、
はい
はい、この倉敷市林間町で、事業委託を受けてということですね、行政機関からの事業委託を受けて始まりました。
はい、
はい、簡単に説明すると、ここは障害のある人や、
はい、
その家族、
はい、
それから関係機関の相談窓口となる場所です。
うん、
はい、でただ地域にも相談支援事業所というものがたくさんありまして、
うん、
それが基幹相談支援センターと役割がかぶっています。
あ、はい、かぶってるんですか。
かぶってるんです。かぶっているんですけど、
はい、
両者には違いがありまして、
はい、
そこの部分のご説明をすごい難しくなるかなと思うんですが、
うん、
できる限り僕の言葉で、
はい
はい、噛み砕いてお伝えができたらなと、はい、まずなんですが、基幹相談支援センターではなくて、
うん、
いわゆるその地域にある相談支援事業所はどんなところなんだろうか、
はい、
というお話を先にさせてもらえたらと思うんですが、
はい、
例えば福祉サービスを使いたいな、
うん、
どこかで福祉のお仕事したいなとか、ヘルパーさんを使いたいなとか、そういったことを障害のある方が思ったときに、まず行っていただく先が相談支援事業所になります。はい、で相談支援事業所でお話を聞かせてもらって、ヘルパーの調整であったりとか、学校に行かれている方であったら、
うん、
学校と調整させてもらって、
うん、
で子どもさんであったらその学校と、それから子どもさんが行く事業所とかもあったりするので、
うん、
そこの方たちとちょっとつながりを作らせてもらって、
うん、
でこういった日程でここに通いましょうかっていうようなサービスの調整を相談支援事業所ではさせてもらいます。
うん、
あと障害のある方が例えばご病気がある方であったら、 病院とも連携取らせてもらって、うん、この方はこれぐらいの頻度でお仕事したいと思っているんですが、うん、体調的には大丈夫でしょうかというような確認をさせてもらったり、お医者さんの方からこれぐらいのペースだったら仕事大丈夫かなというようなことも言ってもらえたりするので、うん、はい、ま
あ、
お体の状況とか、うん、障害のその状況に応じて、うん、いろんな機関と状況を確認させてもらって、うん、その人に適したサービス、必要なサービスが使えるように調整させてもらっているのが、うん、相談支援事業所になります。
はい、それはいろんなところにあるんですか？
そうですね、
どのぐらい細やかにあるんですか？
倉敷市林間町で言いますと、はい、今約40の事業所が、
2つの場所で、
はい、
40もあるんですか？
はい、40箇所相談支援事業所というものがあります。
は
あ、はい、
はい、
40箇所ある事業所と、はあ、機関相談支援センター、
はあ、
違いは何だろうかというところなんですが、
はい、
機関相談支援センターは、うん、相談者が抱えている悩みとか、うん、生活上の課題っていうのを洗い出して、
うん、
相談支援事業所の方に伝えて、うん、担当者を決める、
うんうん、
担当者を決めて支援を行っていくというところです。言ったら整理整頓役といいますか、
うん、
相談っていうのが、うん、いろんな相談があって、うん、この方はこういうところがいいかな、
うん、
この方にはこういう相談がいいかなというふうに、うん、整理をさせてもらう役割を、うん、機関センターの方ではさせてもらっています。
ということは相談支援センターかな、
はい、
ここから依頼がないといけんよね。依頼されるんですね。
依頼がある場合もありますし、はい、先に機関相談支援センターに当事者の方がご相談に来られることもあります。その時にはその方のお住まいの近くの、
うん、
相談支援事業所を紹介させてもらって、
うん、
あなただったらお近くにこういうところがありますので、
うん、
はい、ここでこういうサービスを受けてみてはどうでしょうかというようなお話をさせてもらうこともありますし、逆に相談支援事業所から相談を受けることもあります、
うん、
で、それはどんな時なのかと言いますと、
うんうん、
例えば福祉サービスを使いたいんだっていう、うん、それだけの簡単なご依頼だったら相談支援事業所だけで解決ができるかもしれないんですが、場合によってはその障害のある方の実は子供さんにも障害があったりとか、障害がある方のお父さんお母さんがお年を召されていてケアマネさんがついている高齢の介護のサービスを使っていたりとか、認知症があるんだというところで、もう家族全体で何かしら支援が必要で、その方たちをこう課題の整理じゃないんですけど、はい、一機関だけでは問題の解決、うん、課題の解決が難しいなというような今ご家庭もたくさん増えておりまして、そんな時に役割分担であったりとか、
うん、
その方たちを支援する応援団作りというものをさせてもらうのに、うん、機関センターが一役を買わせてもらいまして、
うん、はい、
みんなで集まって課題の整理であったりとか、
うん、
役割分担をさせてもらうというところで相談支援事業所と協力体制を取らせてもらっています。
ここはどんなところって一言で言えば、障害のある人やその家族関係機関の相談窓口です。で、一言すぎます。とっても丁寧に説明してくれましたが、私流に言うと、私たちの住んでいるところにはどこにでも相談支援事業所というのがありますですよね。そこへ障害者の方のお困りごとが寄せられます。それが相談支援事業所で解決できないことだったら、それを相談にしに行くところが機関相談支援センターということかな。センターは
その話をよく聞いて解決方法を考えてくれるところかな。繰り返しますが、病気の人は病院を紹介してくれて、仕事したい人はどんな仕事ができるか、行けそうなところを探してくれる、そこへ連れて行ってくれたりする。そういうことをするのが基幹センターなのかな。合ってるかな。
一緒に事例検討会というもの、訪問型 OJT というものを基幹センターではさせてもらっていまして、その時に地域の相談支援事業所の方たちと、今月1回のペースになるんですが、事業所の方たちが大変だなって思うような事例をこちらの方に挙げていただいて、みんなでこの事例はどう対応したらいいかなと、それについてああでもないこうでもないとお話をさせてもらって、みんなで支援の方向を考えていくというような場も今設けさせてもらっています。
そうよな、それがいいよね。
はい。
整理整頓な。
新しい課題とか問題が出てきて、なかなかこう一機関だけでは対応が難しい場合は、またうちの方にも、一緒に考えてもらえるんだろうかいうところでお話しいただくことがありまして、その時にはまた一緒になって、この方はどうしたらいいかなというような、はい、そういったお話をさせてもらっています。
かぶってるようでかぶってない、
はい、
かぶってないようでかぶっとんじゃな。
そうですね、この説明が難しいんですけど、相談支援事業所はご本人さんと直接的に課題であったり問題であったりを話し合う機関なんですけど、基幹センターはどちらかというと縁の下の力持ちであったりとか、土台基礎の部分でその方を支えてるっていうような、後方支援っていう言い方もいいのかなと思うんですけど、間接的になかなか普段見えないかもしれないんですけど、気づいたら後ろで応援してる人がいたなっていうのが僕たちかなっていう。
こういうセンターがこの地域だけなんですか？
倉敷、林間だけではなくて、
もし私が、よその地区に住んでました、そしたらどうするんですか？
よその地区の場合なんですけど、もともとこの基幹相談支援センターというのも、まだまだ若い施設でして、障害者総合支援法に基づいて、まだ平成24年に設立されたばかりというところで、まだ設立されてからもう10年ぐらいしか経ってないようなものになります。で、去年の令和2年の4月時点で今全国に778の市町村でこの事業が実施されている。だいたい今半分ぐらいですかね、全国的に設置率が 50% ぐらいで、少しずつ設置率が増えてきている状況です。例えばないところって言ってしまったらあれなんですが、相談支援の役割自体は基幹センターがなくとも、相談支援事業所というのは各市町村にありまして、そこに課題であったり問題であったりっていうところは相談いただくという形で、ちっちゃい町であれば、事業所が数が少なくても、そこの中で解決ができたりとかするんですけど、やっぱり倉敷、林間ぐらいの人口が40万超えるような規模になってくると、そこの中で事務局であったりとか、取りまとめをさせてもらうというところで、やっぱり基幹センターっていうのが必要なのかなと。
岡山とか、備前とか、大きいじゃないですか。あるんじゃない？
そうですね。今、岡山市や備前市にも設置をされていまして。
あるんだ。
はい。
じゃあ、津山とか津山の向こうの町や村の人たちは？
はい。県北についても、少しずつにはなるんですが、こういった機関の設置が進んでいるかなという状況でして。ね、もっと普及していったら僕たちも嬉しいなと思っていまして。なかなかやっぱ都道府県によって設置率普及率っていうのがまだまだばらつきがあるんですが、 はい、
岡山は多い方なんですか？
そうですね、岡山県はあのだいぶ設置も早く、うん、あの頑張っている県でして、
はい、
ここの基幹センターではさまざまな仕事をしています。一つ、地域の課題について話し合う会の企画や開催など、さっきの話かな。二つ目、相談に関する研修の企画など開催しています。三つ目、これが一番大切かな、虐待相談に対する事実確認調査など。四つ目、家探しのサポートなど。五つ目、啓発イベントや支援者養成研修の企画や開催。六つ目、住まいと食事と自立のサポートなどをするです。もうあらゆることの支援とサポートをしていると言っていいのではないでしょうか。最後に内田さんのセンターにかける思いをお聞きしました。
嬉しかったことですか？
はい、
ま、なんか僕自身がすごい勉強させてもらってるのはありがたいなと思うところで、基幹センターなんですが、今訪問型 OJT 事例検討会というものをさせてもらってるんですけど、
はい、
ま、言えば、いろんな事業所を回らせていただいて、でそこの事業所の方たちの声が聞けれる、
はい、はい、
でそこの事業所の方たちが大変だなと思っていることを、うん、一緒になってこう話を聞けて、うん、一緒になってどうしようか、うん、ああしようかっていうところで、うん、解決であったりとか、うん、対応であったりっていうのを考えられるっていうところが、うん、僕にとってまあ嬉しいなと思うところ、勉強になるなというところで、うんうん、やっぱりこの相談支援員っていうのが結構お一人で動かれる機会がすごい多い仕事になるんですが、うん、孤立しがちなところがありまして、でそういう時に会社の垣根を越えて、事業所の垣根を越えてというところで、みんなで集まってこういう時どうしようかっていうような話し合いができるのは、僕がやっぱりここで働いていてこういうことをさせてもらっているからっていうところでできることなのかなと思いまして、はい、そうやって地域でもう会社でっていうことじゃなくって、地域で障害福祉っていうのをどうしていこうか、ああしていこうかっていうような、そういったことが話し合いができる場っていうのに参加できてるっていうことがすごい嬉しいなと、盛り上げていこうっていうような、
こんな方がね相談員さんなら、
はい、
嬉しいな。ああそうですか。で簡単になんか苦しみかったことは何かありますか？
そうですね、やっぱりこの仕事をさせてもらっていると、うん、やっぱりここが権利擁護でっていうところで、うん、虐待の擁護者からの、
はい、
虐待を受けた方の相談の窓口になっていまして、やっぱり今のコロナ禍っていうのが長く続いて、皆さんやっぱりこうストレス抱えていたりとか、やっぱりこうお仕事が減って収入が減ってっていうところで、家庭状況がやっぱりこう不安定になっているっていう中で、社会的には立場が弱い障害のある方がどうしてもその虐待の対象になることが多い状況がありまして、でうちにも大変な虐待の相談などが入ってくることがあるので、
はい、
そういった時には日本っていうところで、岡山県っていうところでも、これだけ苦しい思いされている方がいるんだな、これだけ大変な家庭があるんだなっていうところで、そこに対してはやっぱりこう楽しい気持ちにはなれない、やっぱりこう、楽しく仕事ができないなっていうところで、やっぱりそういう辛い現実っていうところも、はい、どうしても関わるので、でもうちに相談が入った方については一生懸命こう一緒になって考えられるので、どうにかしたいなっていうところはあるんですけど、やっぱり僕も体が一つしかないんで、全部をカバーっていうのはできないなっていうところがあって、
そういうのが辛いことなんだな。
そうですね、
それで、
はい、
これから、
はい、
あのここのセンターはどんな方に、
はい、まずはというところで、うん、この倉敷地域基幹相談支援センターのことも知ってほしいなっていうのもあるんですけど、それだけじゃなくって、うん、このラジオ聞いてくださってる方が、
はい、
相談支援専門員っていうものを、
はい、
どれだけ聞いたことがあるだろうかなという、やっぱり高齢のケアマネさんっていうのは、
うん、
皆さん耳にしたことがあったりとか、はい、イメージがこう湧くかなと思うんですけど、はい、自分のおじいちゃんおばあちゃんが、うん、ケアマネさんと関わってるんだっていうのご家庭も多分たくさんあると思いますし、うんうん、でも相談支援専門員ってなったら、多分皆さんの頭にすごいハテナマークが、
うん、
浮かぶのかなと思って、でその相談支援専門員っていうものが、
はい、
どんなものなのかっていうのを知ってほしいなっていうところ、
はい、
それからそれに加えてこの倉敷地域、
うん、
基幹相談支援センターが何をやってるかっていうのを、
うん、
皆さんに知ってほしいな、もっと認知度を上げていきたいなっていうのを、
うん、はい、
虐待を受けている障害者の方を救いたい、全員救いたい。でも一人の力では救えません、それが悔しいですと内田さんが言われました。皆さん考えてください。内田さんのような相談支援専門員がいらっしゃることを知ってください。虐待差別絶対許せません。虐待の相談は地域基幹相談支援センターに相談しましょう。親身に相談に乗ってくれます。あなたの町にもこんなセンターがありますよ。諦めないでください。そこには内田さんのような方がきっといると思います。最後になりましたが、倉敷地域基幹相談支援センターの皆さん、お世話になりました。お体に気をつけて頑張ってくださいね。本当にありがとうございました。この放送は、まゆうの福祉橋渡しでした。パーソナリティは、まゆうでした。良い日曜日を。